おはようございます。本日皆さんがこのメッセージを聞いておられる頃、私は東海岸日本語協会合同ファミリーキャンプで礼拝しています。場所は違ってもこのようにご一緒に神様を礼拝できることを感謝します。さて、今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架につけられる場面です。イエス・キリストは神様のメッセージを人々に伝えました。神様のメッセージはシンプル。あなたは宝物。だから宝物として生きなさい。自分が宝物って言われてもよくわからない人たちがいました。たくさんいました。イエス様はそんな人たちにどんどん近づいていかれました。どんな差別もありませんでした。男であろうが、女であろうが、老人であろうが、子供であろうが、どんな人のところにでも近づいていかれました。治らない病気になったために、周りの人から離れて生きなければならない人たちもいました。汚れた汚い存在として扱われていました。イエス様は彼らのところに平気で近寄っていき、病気の部分に触れてくれました。そのまま癒されてしまった人もいます。周りの人から嫌われている人のところへもイエス様は行かれました。そのままの彼らをしっかりと受け入れて励ましてくれました。宝物なんだよ、あなたは。宝物として生きてごらん。多くの人がイエス様に心を捉えられ、神様に対する信頼と信仰が新しくされました。彼らは喜んでイエス様についていき、イエス様の働きを助けました。また、自分たちの生活している場所で神様を讃えました。一方で、イエス・キリストがそんな人たちにどんどん近づいていくことが許せない人たちがいました。当時のユダヤ教のリーダーたちです。彼らは長い時間をかけて神様が喜ばれる生き方というルールを作り上げていました。それに従って生きている人は良い人で、それを守れない人たちはダメな人です。リーダーたちからしてみれば、ダメな奴らはまず第一に生活を改める、その必要がありました。自分たちがやっている罪を認め、反省し、神様のルールに従って生き直したら、受け入れてやれる存在でした。それなのに、イエスは彼らを無条件で受け入れてしまいます。彼らが反省したかどうかもわからないのに、一緒にご飯は食べるし、話は聞いてやるし、病気は癒してしまうし、奇跡まで起こしてしまいます。こんなことでは社会がダメになってしまう。神様が冒涜されている。とリーダーたちは考えました。彼らは周りの人たちを巻き込んでイエスを捕まえてしまい、神を冒涜した。自分が神だと言ってローマ皇帝を否定している。という無実の罪でローマの総督に訴えました。そして総督ピラトに圧力をかけ、イエス死刑判決を出させました。死刑判決を出されたイエス・キリストは、周りの人からも見捨てられ、リンチされた挙句に十字架に釘付けにされました。その時の様子が今日の聖書の箇所、ルカによる福音書23章の32から43節のところです。32節から33節にこう書かれています。 他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。十字架というのは最悪の犯罪者に対して行われる処刑方法です。まず、鞭打たれます。皮膚は裂け、血だらけになります。ボロボロの状態で自分がかけられる十字架を背負って処刑場まで歩かされます。刑場に着いたら裸で十字架に釘付けにされます。あとは力が尽きて死ぬまで晒し者にされます。イエスと一緒に二人の犯罪人が十字架につけられました。二人とも相当の極悪人だったと思われます。どうしてそんな悪いことをしたのでしょう。やりたい放題やって生きてきました。当たり前のようにたくさんの人を傷つけて。後悔してももう遅いですし、一人の犯罪者はその状態になってもあらゆるものを憎んでいました。彼は体に残った力を振り絞ってイエスを馬鹿にします。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。お前はキリストだろ。神様に選ばれている偉い方らしいじゃないか。そんなにすごいんなら自分を救ってみろよ。ついでに俺たちも救ってくれや。何が彼の心をこんなにひねくれさせてしまったのでしょう。言われたイエスは何も答えません。ただ苦しい息を続けています。イエスの十字架を挟んで反対側で十字架につけられていた犯罪人にその一人の犯罪者の声が聞こえました。すると彼は言いました。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。イエスからはどんな憎しみや恨みも怒りも感じません。この犯罪者は自分との違いを感じています。イエスにもう少し早く会っていれば、彼は十字架につけられるようなことになる前に方向転換できていたかもしれません。しかし、もう手遅れ。何もできません。横で死にかけているイエスから何も聞くことはできません。彼はイエス様が神様に受け入れられると感じています。彼はイエスに言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。せめて、こんな奴が生きていたことを覚えていてください。イエス様に、自分がどうしてこんな生き方をするようになったかを説明することなんてできません。もう時間も力もありません。俺は命をこんな形でしか使えなかった。こんな生き方しかできなかった。でもこれが精一杯だった。彼は言い訳を何もしません。自分が神様のところに迎えられるとは思っていません。諦めています。たくさんの人を傷つけながら暴走して生きてきた自分。そんな自分がいたことを思い出してください。彼にはそれしか言えませんでした。 瀕死の状態にあるイエス様に聞こえたかどうか。そう思っていると、死にかけているイエス様がこちらに向かってありったけの力を振り絞って顔を少し上げ言われました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この犯罪者はイエス様の言葉を震える思いで聞いたことでしょう。ありえない話です。思い出してもらえるどころか、イエス様と同じ場所に受け入れてもらえる。自分のしてきたことを思えば、そんなことはありえません。でもイエス様ははっきり約束されました。あなたは私と一緒にいる。さて、あなたはどうですか？あなたは健康で、少なくとも今の状態では健康で、この先も命が続くと思っておられるでしょうね。まさかこの礼拝で自分の命が終わる、そう思っている人はおられないでしょう。でもあなたの命はもう終わろうとしているかもしれません。どうですか？振り返ってみて。明日が、来週が、来月が、来年が、10年先、もっと先があると思って後回しにしていませんか？大切な関係の回復を、夫婦、親子、兄弟姉妹、友達、仲間、隣の人、そしてイエス様、神様との関係、勉強、仕事、遊び、いろんなことを心配したり考えることを優先していませんか？今十字架上の犯罪者のように終わりが来ているとします。そばにおられるイエス様にあなたは何を伝えますか？もう時間はありません。何を伝えますか？考えてみてください。自分のこと、仲間のこと、家族のこと、兄弟のこと、姉妹のこと、通りすがりに会った人のこと、もうこの先この世のことを心配する必要はありません。いなくなりますから。あなたが何を言ったところで、それはもうなかったことになってしまいます。何を伝えますか？イエス様にお願いしますか？それとも謝りますか？ありがとうを伝えますか？あなたにはあなたの祈りを今神様が導いてくださると信じます。ではご一緒にお祈りをしましょう。すべての命の作り主なる神様、私の命を作ってくださった神様、ありがとうございます。一緒に生きる人、たくさんの出会いをありがとうございます。これまで助け導いてくださった一日一日をありがとうございました。でもそのうちどれだけを 私は命が喜ぶために、そのそばの人が喜ぶために使えたでしょうか。何度も何度も自分を優先してきました。良かれと思ってやったことが、人を傷つけたことがたくさんあります。神様、やり直したいですけれども、もう戻れません。よろしくお願いします。傷ついたその傷を癒してください。私にはできません。神様、もう私たちに残されている時間は短いかもしれません。人によっては長いかもしれません。どうぞその時を、与えられている時間を大切に生きることをさせてください。聖霊なる方、聖霊様、どうぞ私たちを、私を助けてください。今自分の霊を大事にするために、愛するために誠実に生きられますように、そばにいる人、出会う人を大切にして生きられますように、神様どうぞ助けてください。そして修正すべき関係がありましたら、どうぞ、もし時間が与えられているのでしたら、関係の回復を、修正をすることができるように助けてください。そして自己中な思いよりも、自分勝手な思いよりも、自分の思い込みが、自分の考えが満足させられることより、みんなが安心して生きられる、自分の命を生きられる、感謝して喜んで生きられる、そんなことができるように、私たちも自分の命を大切に生きるようにさせてください。神様の御国が来ますように、あなたが宝物と言ってくださっていることを感謝します。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。